光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは泉南聖書教会です。泉南聖書教会は大阪南部関西国際空港の町泉南市の中心地、市役所のそばにあります。約20年前に小さい美術館のような建物として建てられたステンドグラスや壁画もある教会です。JR 阪和線泉砂川駅の西500メートルのところにあります。現代美術の画家で子ども美術館の館長であった現牧師の大寺俊則さんが召しを受けて信仰を与えられ、57歳から開拓を始められた教会です。主日礼拝のほか、聖書の学び会、英語バイブルクラス、英会話、子どものアトリエ、賛美フラなども行っています。2020年11月には近所の私立文化ホールで3度目の大規模個展やギャラリーコンサート、トーク、コーラス、賛美フラなどの集いも持ちました。小さい群れですが、聖書は真理の書として、創世記の天地創造も聖書通りに信じ、創造論伝道師もほぼ毎月招いて学び、お伝えしています。現在はコロナ禍ですから、分散礼拝をしながら、Facebook でのライブ中継も行っています。教会の住所は、泉南市新立牧野 820-4。電話番号は、072-483-0590。072-483-0590です。泉南聖書教会をご紹介いたしました。それでは、この教会の大寺俊則牧師の聖書のお話、聞き流すのではなく、よく調べる、お聞きください。
皆さん、おはようございます。今朝は、ある日系アメリカ人女性科学者のことをお話ししましょう。ドクター・アイコ・ホーマンさんです。彼女は日本で生まれ、横浜や東京で育ち、1948年頃、アメリカのミズーリ州の大学、ホカで学び、2つの博士号を取得し、米国の国防総省、いわゆるペンタゴンで働いていました。人工知能 AI 研究のプロジェクトリーダーとなり、国家機密安全審査基準を得て、さまざまな情報を手に入れることができたそうです。当時、愛子さんは霊的な領域については疎く、最高機密や新知識の先端の研究をしていたために、自分は非常に素晴らしい人生を送っていると考えていたそうです。1958年頃、物理学者で科学研究員でもあるある男性の友人が、この本読んだことがありますかと聞くので、何の本と聞くと、聖書だよとのこと。いつ書かれたのと聞きますと、数千年前だよとの答えでした。彼女は、必要ないわと言いました。この最新の研究分野では2年前の情報でも時代遅れなのよ。必要なのは最新情報であって、古代の知恵なんかいらないわと答えたのです。でも彼は、超自然的な方法で神が人間に啓示したものに驚かされるよと言って聖書をくれたのです。彼女は、一応ありがとうと言って、1週間ぐらいで読んで返そうと心の中で思っていたそうです。ところが、実際は読んで驚愕したそうです。あらゆる時代、場所、人々によって書かれた約40人ですが、救い主とされる人物についての旧約聖書にある多くの予言が、イエス・キリストの人生においてその通りに成就していたことを知りました。それでも当時、彼女は懐疑的でもありましたが、この予言が成就する確率を計算したそうです。するとその結果は10の30乗分の1 1の後に0が100個という天文学的な数字になりました。これによって彼女は聖書には重要な情報が書かれているということを理解し、もっと聖書を読み進めるようになったそうです。彼女の姿勢を想像しますと、例えばイザヤ7章の処女が妊娠する、ミカ5章のベツレヘムでキリストが生まれるなどの予言を、500年前、750年前の予言であることを解説書、参考書で確認して確率計算したということですね。もう一つ例を挙げると、ルカ1章26節では、御使いガブリエルがマリアのところに来て、そして、あなたは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれますと命じます。1章26節ですね。ここで登場する御使いガブリエルは、約600年前に預言者ダニエルにも現れて、イエス様が世に来られる年を教えられていたのですね。この時空を超えた御使いの存在は、科学者としては衝撃的だったと思いますが、私たちが知っている今の時間と空間を超えた多次元の世界を掲示されているということに気づいたのですね。2番目にイエス様の愛を知るということですが、このような確率計算などは普通ではできませんが、さすが科学者だと思います。でも当初は知性で分かっていても心は動かされなかったそうです。ところがイエス様の教えと病人を癒す行為について読み、特にイエス様が重い皮膚病患者を癒したとき、イエス様は彼らに触れずに癒すこともできたのに、あえて彼らの体に触れて彼らの病気を癒されたことを読みました。当時、重い皮膚病患者は他の人への感染を防ぐために隔離された生活をしていました。この場面から愛子博士は、蔑まれた人々に対するイエスの深い憐れみを知り、大きく心を動かされたのです。当時の重い皮膚病患者は人々から汚れていると言われ、誰も近寄ることがなかったのです。ですからイエスが彼らに触れたということは考えられないことだったのです。また愛子博士は高校生当時、日本で患者が集団で隔離されている映画を見た経験があるそうです。それは確かアメリカの宣教師が隔離地へ行くのを撮ったものだと思われるそうですが、イエス様はこの彼らのところへ近づき、触れたという聖書の記述を読んで、イエス様が私たちの病とか死を憐れんで解決するために地上に来られたということを知ったのですね。3番目に、その後の愛子氏が教えられたこと。その後、愛子博士はイエス様が父なる神、神の御子、神の聖霊といわれる三位一体の神の一人として肉体を取って来られた神であることを確信して救われますが、さすがに科学者らしく、聖書の世界が天文学、物理学などあらゆる面から見て理にかなった真に科学的で正しいことを書かれていることを知ります。少し例を挙げますと、多くの天文学者が地球と太陽と月との距離などの絶妙な環境に感銘を受けていますが、発見された定数も非常に微妙で、これらの位置関係から少しでもずれるだけで生命の存在が非常に不安定になってしまう。というより、生命の存在すらなくなることから、イエス様は宇宙の共同創造者であるとの聖書の記述を真実として受け止めています。新約聖書でも、コロサイ1章16節では、万物は御子によって作られ、御子のために作られましたとあります。ヘブル書1章2節でも、神は御子を創造者と定め、御子によって世界を作られたと書かれています。愛子博士は次のように言われます。なぜならイエスは創造主だからです。私たちの銀河系だけでなく、他の星雲の中の被造物の複雑さと広さとを理解しようとするとき、これを宇宙の微調整と呼びますが、これらは意図的に神によって精密に調整され、計画的に創造されたものなのです。4番目に初代教会の人たちですが、使徒の働きを見ますと、パウロたちの言葉を聞いた多くの人たちが熱心に調べ、信仰に入ったと書かれていますね。使徒の働き17章11、12節では、この町ペレアのユダヤ人たちは、テサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか、毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じたとあります。最後に今日これを聞いてくださっている皆さんにお勧めします。もしあなたがまだ聖書とイエス様を固く信じておられなければ、 ぜひペリアのユダヤ人やアイコホーマンさんのようによく調べられて、聖書の真実性やイエス様の愛を知ってくださることをお勧めします。すでに信仰をお持ちの方も、イエス様が創造主であることなど深く調べられて、その偉大さをさらに確信できるようにとお勧めいたします。